ご神君、一つ、食物は我が心で毒にも薬にもなるものさ。一粒の米、一滴の醤油でもお粗末にしてはならぬという心がけが大切です。しかし、余ったからと言うてかすって食べる心はおかげになりません。親神の願いに生きる我なれば、小さきことにも心許さず。ここでは食物のことと教えておられますが、食物、これは私ども体、肉体にを維持するというのでしょうか、肉体のための食物であるわけですね。では私どもの心のための食物は何であるか。肉体のための食物が、まあ、いわゆる食物であってみれば、心のための食物、肉体を育てるための食物、心を育てるための食物というもの、それはやはり師匠が教えてくださる私どもの身の上に起きてくる事柄、その成り行きというものが私どもの心の食物ということになりましょうかね。ですから、食物は我が心で毒にも薬にもなるものぞというわけですから、成り行きは我が心で毒にも薬にもなるものぞとも読み替えることができるのではないでしょうかね。そしてさらに、お粗末にしてはならぬという心がけが大切だと教えてくださるわけですから、その私どもの身の上に起きてくる一つ一つの成り行き、これをまあお粗末にしてはならないということでしょうね。お粗末にするというのはやっぱり粗末に扱う、まあどういうことでしょうかね。なんとなくイメージは湧きますね。しかしこのかすって食べる心はおかげになりませんというのが、どうも成り行きという食物を成り行きに置き換えた場合はちょっとよく分かりませんね。今の私にもまだ分かりません。食物の場合は分かりますね。余ったからと言うてかすって食べる心はおかげになりませんと、まあこれは食物の場合はそうだと思いますね。そのかすって食べる心、これは癒し心ですね。まあ貪欲と言いましょうか、欲張った心とでも言いましょうかね。そのかすって余ったから、やっぱり癒し心ということになりましょうかね。その癒し心であったのではおかげにならないというわけですね。まあ貪欲、その貪欲さというのも、いわゆる我情我欲の欲を満たすということに貪欲であるというのではいけませんけれども、これは別のもう一つの貪欲さは師匠もまあ推奨しておられるというのか、そのいわゆる我情我欲を満たすおかげの亡者、金の亡者と言いましょうかね、というものはまあ良くないというのか、改めるべき心であるけれども、徳の亡者、お徳をいただくことへの亡者、これは推奨されるということですね。むしろ徳の亡者にならなければならない。なんとかしてお徳をいただこうというわけですね。いわゆる身欲、身勝手、身楽と言いましょうか。そういう私利私欲を満たす、叶えることのために あるいはそのお金を求めての妄想というのはいけないけれども、ご神徳を求めての妄想、これはそうあるべきだというのが師匠大坪宗一郎氏の妙教えですね。何もかもがいけないというのではない、それが正しい方向に向けられての妄想であるならば、それはむしろそうでなければならない。欲などもそうですね。その欲が私利私欲を満たそうとする方向に向けられての欲であるならば、これは改まらなければならない。しかしその欲というものが神様のお役に立ちたい、人が助かることさえできればという、その人が助かること、またそのためには私の心が育っていかなければならない。その心が育たなければ神様からのご神徳もいただけない、神様が力を授けてくださることもなかろう。ですから私どもが心を、自らの心を育てようというところには貪欲になっていかなければならない。いよいよその欲が募ってこなければならないということなのですね。昨日も申しますように、求道心というものがありますね。道を求める心、私どもが、人間がどうあったら真実の助かりを得ることができるだろうかという、そこに向けての欲、これはどれほどの欲があってもよい、限りない欲、まさに真実の、人間の真実の助かりを求めての妄想、徳の妄想、神様のお役に立ちたいという貪欲なまでのその欲というのでしょうかね、求める心、そういう心はもたまほしき心ですね。私どもの欲というものがどちらの方向を向いているか、どちらの方向を目指して求めているか、なくしていかなければならないのは私利私欲であり、我生我欲であり、身欲、身勝手な生き方というものを改まっていかなければならないということではありますね。その成り行きを大切にする尊というようなことが、この食物ということでありましょうね。教祖様の妙教えの中に、おかげは我が心にありと教えてくださいます。その私が一番苦手でしたのは、というのかなかなかいただけなかったのは、この我の心がいただけない。今でもいただけているとは思いませんけれども、なかなか喜びの心がいただけない。実はその喜びの心というものはどういう時にいただけれるのか思ってみましたら、これは私どもの願い事が叶った時、そういう時に喜びの心が湧いてまいるようですね。そのいわばある意味、私どもの中にある欲が満たされる、欲が叶う、そこに喜びが湧いてくる。これは心の喜びということにおいてですね。まあ肉体の喜びというものがあったり、魂、心の喜びというものがあったりするのでしょうけれども、この和らぎ喜ぶ我が心というのは、我が心、和らぐ心、喜ぶ心ですから、心がいただく喜び、心の上の喜びということですね。そのまず第一は、一番簡単な喜びというのは、私どもの願い事が叶う、欲が満たされる、欲もそれも我生我欲の欲ですね、私利私欲の欲、そういう欲が満たされるときにいただく喜び、 というものがありますね。これは見やすいですね。わかりやすい。しかしここでもし私どもの心の中に牙城がなかったら、私利私欲がなかったら、喜びというものは遠のきますね。例えば美味しいものが食べたいという思いがあるときに、美味しいものがくださるというのでしょうか、美味しいものをくださるというのでしょうか、美味しいものが寄ってくるというのでしょうか、そういうときにはなるほど喜びますね。もし美味しいものも食べたくない、あれも食べたくない、これも食べたくない、いわゆる食欲がないという時に、どういうものを出されてもちっともありがたくもない、喜びも湧いてこないというものですね。ですから喜びというものが湧いてくる、そのもとには何かしらの欲というものが絡んでいるように思いますね。私どもの欲を満たすところに喜びがある。ですからその欲がなくなってしまったら喜びも湧いてこないということにもなりましょうかね。その次にいただけれる喜び、これは神様の喜びが私どもに照り返ってきての喜びという喜びがあるようですね。師匠がある時、まあお若い頃ですが、その私が誠の信者になろうと心に決められた。そしたらどこから湧いてくるかわからない感動が込み上げてきた。そしてその近くの麦畑の中で泣いたというようなお話をしてくださいますが、くださいましたが、その私がその誠の信者になろうというその心が天地に神様が喜んでくださったのだと、その神様のお喜びが私どもの喜びともなり、やっぱ私どもの心に照り返ってきた、天地の喜びが私どもの感動ともなってきた、まあ喜びになったというわけですね。そういう神様の金銭、神様の心に通うような心を私どもが持った時に、神様のそこに喜んでくださる喜びが私どもの中にまた喜びとして返ってくるという喜びがあるようですね。これは私どもの私利私欲、牙城牙欲を満たされた時に感じる喜びとはまた別物の喜びですね。そして今日もう一ついただきます喜びというものは、神も喜び、氏子も喜び、金光大臣も喜びじゃと言われるような三者の喜びの喜びであるわけですけれども、その神も喜び、氏子も喜び、金光大臣をもの喜びじゃという喜びとは、またおかげは我が心にありというその和らぐ喜ぶ我が心というその喜びとは、これは昨日申します成り行きと忘る喜びというこの喜びこそが、神も喜び、氏子も喜び、金光大臣をもの喜びじゃという喜びだと。ある意味今までのところでは一番尊い喜びというのでしょうかね、一番もたまおしき喜びということでもありましょうね。これはただ単に牙城牙欲が叶うことの喜びではない、またもちろん神様の願いといいましょうか、神様の心に響く喜び、まあそういう意味はあるかもしれませんね。しかしその 牙城我欲ではない欲ですね、私どもの欲、成り行きを尊ぼう、我が心になろうという、その成り行きを尊ぼうという、そこにいわば教えを守ろうという欲が出てくる。その教えを守る、それがすなわち成り行きを、師匠が成り行きを大切にせよと教えてくださるから、その成り行きを大切にする。その成り行きを大切にするということが、いわば成り行きと和していく、まあ成り行きと和していくということの中にはいろいろな内容があるわけですけれども、大切にするということもその一つの意味合いでありますね。で、どういかに大切にするか、受けていくということもありましょうし、その受けないという選択も大切にすることの一つには確かにありますね。大切にするということは、まずは受けるということですけれども、全部を受けるということではありませんね。しかし大切にすることに違いはありません。例えば押し売りが来たからといって、その押し売り、あ、これも成り行きだと、押し売りが来たからそれを全部買わなくちゃいけないということではありませんからね。成り行きを大切にするということを、よくよく、いわゆる本筋における大切にするということ、これは神様のお心を大切にするということですから、神様を大切にするということが成り行きを大切にするということの本筋ですからね。何もかも受けるというわけではありません。中にはお試しのようなものもありますから、そのお試しに乗るようなことではなりませんしね。そういう本当の意味においての成り行きを尊び大切にする、そこにまあ和していくということになりましょうかね。その成り行きと和する、そこにいただけれる喜び、これが本当の意味においての和らぎ喜ぶ我が心、おかげは我が心にありという喜びとは、成り行きと和する喜びだと。もちろん神様のお働きですから、神様も喜んでくださる、またそのことを教えてくださった教祖様も喜んでくださるという喜びですね。これは単に成り行きと和する喜び、それはただ単に私どもの私利私欲が満たされるときに感じる喜びではない。神様の願いに沿うことができた、沿うことができるということの喜びであるわけですね。私どもの願いというものが私利私欲を満たすことの生き方から、神様の願いに沿う生き方にならせていただこうという、その欲、私利私欲を捨てたところの欲、神様の心を心としての欲というところに育ってきておらねばならないということにもなりましょうね。そこにいただけれる喜び、まさにこれは私どもが成り行きをと忘れるという生き方、それこそ神様も喜んでくださる生き方でありましょう。ですからそこには神様の喜びがあり、私どもの喜びもそこにある、まあある意味神人一体の喜びということでもありましょうかね。神様と愛楽しみ合い、愛拝み合う世界、愛役世界における喜びとも言えるかもしれませんね。そういう成り行きと和する喜びをいただけたときに、それこそがおかげは我が心にありという我が心のまあ実態ということになりましょうかね。そこに至るためには私どもの欲の内容がやはり変わってこなければならない、育ってこなければならない。ではどうしたらそこに成り行きを大切にする、そこに焦点を定められるか、成り行きと和する、そこに喜びが湧いてくるか、そのまた もう一つそこの元になるものがやはり天地日月の心を求めての信心ということになりましょうね。師匠が教祖様が教えてくださる天地日月の心になること寛容なしという天地日月の心になることを求めて、この成り行きをもって天の心を地の心を日月の心を身につけようと、そこに精進の焦点が定まった時に初めて成り行きと忘る喜びというものもいただけてくるようになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。